はい、始まりました、塩原敏行のしこめん。今回は、インサイゼリアということで、ちょっとうるさいかもしれない
謎の音が、何やらオペラ的な、感想的な、何かそういったね、
流れてますが、ちょっと
誰かがろうろうと歌い上げてます
塩原敏行です。今日のゲストは、
はい、富坂です。
はい、今日はこの2人でちょっとねお送りしていきたいと思います。で、一応先にお断りしておきたいのが、前回のシコメンの第何回だ、4回ぐらいなのかな、実は俺先週上げてなくて、
そうなんです、
先月末の上げてなくて、楽しみにしてたお客さんには本当申し訳ないんですけどなんでかっていうと、公演期間中で、あのスタジオ稽古って言って、その最後の1週間集中稽古に入るんですけど、その期間に僕のアップ日があったんですけど、上げてないことに誰も気づかないみんないっぱいいっぱいあれ、そういえば今週ラジオ上がってなくねみたいな感じになって、誰だよみたいになったら僕でした。それで一回ちょっとスルーしてますけど、
何が何だか分かんなくなったよ、ね、あの時は
それは本当ご迷惑をおかけしました。今週はちゃんと上げます。はい、というわけで、しこめんは毎回いろんな企画をやっていくっていうラジオなんです。ラジオ
そういうくくりだったね。
そうです、毎回何かしらの企画があるんです。そうそういうラジオなんです。
いや、ずいぶん無機能な企画だなと思って。
いや、そんなことはないんです。ちゃんとね、毎回何かの企画を持ってきてやるっていう。
何か企画をやるっていう縛りだった。
そうそうそうそう。なんか何でもないただのフリートークとかはな
くて、なるほど、
企画をやるっていう。で、今回は、新企画を持ってきました。
はい。
はい、題して、2016東京大阪夏の陣特別企画、シチュエーションコメディ解体新書。はい、という企画ですね。はい、これは何かというと、
東京大阪と、
はい、これはですね、アガリスクの次回公演がですね、この間の我が家の最終的解説の大楽に発表になりまして、なんと東京と大阪の2都市公演のツアー公演をやることに、
はい、この間は内限で東京と京都に行きましたが、
はい、行きましたが、次は大阪にも行きます。はい、で、それが7人の語らいワイフゴーズオンという2015年の米フェスでグランプリを取った作品と、2本立てでもう1本が、笑いの太字という45分ぐらいの、そちらもシチュエーションコメディと、
これカッコ借りてつけるっていう予定だったんですよね、笑いの太字って。
ああ、
もうなくなりました。
なくじゃああれが本題、
あれもう
本
体、あのままいきます。
で、その2本セットなんですけど、それが何かっていうと、シチュエーションコメディをどちらもいろんなやり方やってみますっていう、結構なんだろう、ホストじゃないけど、まあ、そういう目線も持って見てくれるとかなり楽しめるんじゃないですか。
まあ、アガリスクエンターテインメントのシチュエーションコメディ実験室としての、
なるほど、
企画公演ですね。
そういう感じですかね。シーンの方でワイフボーズオンに関しては見たことがある方もいらっしゃると思うんですけど、はい、まあ、ああいう感じなんですよ。要するに我が家の最終的対決っていうのは、結構ドストレートなシチュエーションコメディのよくある感じの型を使ってやったんですけど、シーンの方でワイフボーズオンはそれをバッサバッサといろいろと切ったりとか、つなぎ合わせたりとか、いろんなことをやるっていう企画だったと。なんで、今回のこの、シチュエーションコメディ解体新書ということで、これ第1回なんですけど、ちょっと9月のその公演までにいろいろ何回かやってって、お客さんと一緒にこのシチュエーションコメディとはどういうものなのかっていうのを、結構構造的に見たりとか、あとそういう外側の目線で、ホストな目線で。
あるあるを共有してから やってみようかみたいな、
そういうのをしてもらえると、より楽しめるんじゃないかと思って、ちょっと自分たちの確認の意味も込めて、この企画を今回立ち上げました。
ちなみにここで言うシチュエーションコメディっていうの、シチュエーションコメディって、
あ、そうなんだよね。
もう定義が、
でかいんだよね。
もう誰が決めたのかよく分からない
ちょっと、
何をするとシチュエーションコメディと言えるのか、はい、どこまでがシチュエーションコメディなのかがいまいち判別できない。
そうなんですよね。なんで我々が今からこの話すシチュエーションコメディの一応定義ってほどじゃないんですけど、よくある形、
はいはい、
というのは、まあ、この間の我が家の最終的解決のようなあの形で言うと、まず何か問題があると、主人公に何か問題や隠し事があると、でそれを、隠さなきゃいけないターゲットになる人たちが、まあ、複数、2方向であったり3方向であったりいて、その人たちにいろんなものを嘘をついたりごまかしたりしながら、その隠さなきゃいけないことを隠していくと、でそれがどんどん嘘を重ねることによって、中盤でなんだやれ勘違いが起こったりとか、思い違いがあったりとかして、めちゃくちゃってなって、で最後になんかそれがいろいろと解決されていくみたいな、ざっくり言うとこういう感じ。
そうですね、 シチュエーションコメディの中でもファルスって呼ばれてたりとか、
うん、ことが多い。
あのシチュエーションコメディっていう単語自体もなんかいろいろと範囲が広い、どこまでがそれなのか分かんないし、ファルスっていうのも本当になんかギャグとかの芝居もあれば、うん、シチュエーションコメディの中のそういったドタバタしたのもあって、もうどっちも境界が判別できない、判然としないので、だから多分ファルスっていう単語とシチュエーションコメディっていう単語の重なった部分のことを多分が我々が言っている
シ
チュエーションコメディ
っていうやつです。
重なった部分が多分我が家の最終的解決とかそういったところ、
そういったところなんですよね。だから実際に我々がそこをシチュエーションコメディって呼んでるけど、世間的にはいやそれじゃないものもあんぜっていうのだけはちょっと頭に入れておいてほしい。
世間的にはうちがやってるこういうのは全部そうだと思われる
そう
我々もどこまで自分たち的にシチュエーションコメディとしてるか、うん、自分たちの作品の中でいまいちよくわからない、
よくわからないけど、まあそういうことも考えながらね、ちょっとこの企画をやっていきたいと。
そうだ、あのアガレックス作品でいうと矢吹ジャンプが困っているやつ
が基本的には
今から話すやつです。
そうです、基本的にはそうです。でいろいろこのシチュエーションコメディのあるあるとか構造とかをお客さんと、共有するためにいろんな、必要な、例えばお話の構造、起承転結だとか、こういうセットとかいろいろあると思うんですけど、今回第1回はちょっとネタ編ということで、こういうネタがよく出てきますという、そこをちょっと共有していこうかなと。というわけで早速いきたいと思います。ネタなんですけど、大別して3つのネタを今回持ってきました、
はい、
1つ目が言葉によるごまかし、2つ目がドアトゥードア、そして3つ目が勘違いと、この3つをこれから話していきます。
大体何かが、主人公が何かを隠して、
そうですね、
ごまかしてってやっていくときによく出てくる
使うパターン、使う手法みたいな感じでね。じゃあまず1個目の言葉によるごまかしというものですね。
まあ、ありますね。
ありますね。これ前回の我が家の最終的解決、これ見た方に向けて話してます。
そうです
ね、ぶっちゃけこの先、例えばゲシュタポっていう言葉を、月収たっぷりと言い換えたりとか
もういい、
もういいって言うのが悲しくなってくるんだけど、それから、ハイルヒトラーっていう言葉をハイルヒトラー、列が店に入る人たちの入る人だとごまかすと、これがよくある言葉によるごまかしというの
を、まあ一番ね、その簡単なあれですからね、
一番簡単な、もう原始的な、
原始人
とかもやってたんじゃないかっていうぐらい原始
人、いや原始人でもバレると思う原始人でも親って首をひねると思う
この一番無理がある、まあ、ごまかしのネタと。でこれをもう我々はさ10年ぐらい前からずっとこれをやり続けてるわけじゃない。このごまかしっていう技は一番原始的な技だから、とにかく昔からやり続けてた。で今回もやったじゃない、結局
やりました。
ゲシタポをゲシュタプリって言ったり、このハイルヒトラーをハイルヒトラーって言ったり書いてて、これ どうでした。
いやこれ
やばくなかった、やってる方もやべえな、
だいぶ辛いなって思いながらやってるけど
まだやってんの俺たちみたいな。
今のこのさ、言葉によるごまかしのこのパートっていうのは、要するに我々もこれは無理だと思ってやってるよっていう弁解のターンでしょ。
そうそう、もうね、お客さんにマジじゃないぞっていう、我々も無理だ
と。最初にね、はい、入るヒトラーのやつは実は2個目ぐらいのパターンで、入るヒトラーをごまかす、口頭でごまかすやり方としては、最初にあくびっていうのがあって、伸びで、なんか
入
るヒトラーって言っているときに、後ろからそれ聞かれちゃいけないさ、ユダヤ人の人とかお父さんとか出てきて、入る人があーとか言って上げたけど、なんか伸びとかしてごまかすっていうのが
無理でしょ。ヒトラーのラーの部分をあくびにするってこと、
途中で開いたんじゃない
無理でしょ。いや相当原始的なんですよね、このごまかしは。でゲシュタポをゲシュたっぷりとかって、もう
日本語翻訳かかってるじゃん。
そうなの、日本語なんですよね。
多分翻訳かかってんじゃねえかシリーズはたくさん出てくるけど、
あるんだよね。そうなんだよ。オットーっていうあのエヴァのお父さんのことをオットーさんって呼んで、お父さんみたいに言うなっていうネタって、
あれダジャレだからね
日本語なんだよね。あれ
あの我が家の最終的解決に関しては、はい、あれはもう意訳ですので、
あ意訳、
はい、あの翻訳家が意味を含めて訳したと。
そう、あんな感じにな
る。翻訳家が日本語に置き換えるならこういうギャグになるなっていうのを翻訳家が考えたっていう点なので。
いや翻訳家そいつやばいでしょ。そいつのセンスやばいでしょ。死んでるでしょそいつ。
たくさんあるんだよ翻訳もの、そういうコメディは。
まあまあまあありますね。まあ一番よくある言葉のごまかしというネタ。はい。それから
今回でもあれじゃない。うん、月収
たっぷり。なんかね、あとなんかあったかな。メルヒトラーと言葉のごまかし意外と、
ね、あれだ、外でマルガレーテとハンスが、
うん、
その仕事の話をしてると、うん、明らかにマルガレーテがハンスの仕事のことを、うん、その捕まえるとか、
あ、はいはい、ありましたね、
捕まえるとかその取り調べるとか、うんうん、あのしきつく絞り上げるみたいな、
ゲシタポの仕事の話として言ってると、ユダヤ人に対してという、
一緒に本棚の中で聞いているユダヤ人一家に対してアルフレッドが辻褄を合わせていくっていうパターン。
あれそうですね、
それ取り調べとかね、だいぶ苦しい。
取り調べは、鳥を調べるのは酪農にとって大事っていう絞り上げるに関しては牛乳をって言ってだいぶ苦しい。
そんなことがあるか
いや、ようやったよね。いや本当にね、弁解みたいになっちゃうけど我々も分かってますから本当にあれやべえってことだけは、それはねちょっと声を大にして言いたいんですけど、あその辺をやべえっていう目線で見てくれると、うん、あのシーンの語りワイフ語をより楽しめると思います。
だって今のこの番組自体がさ、もうさ、あのごまかしてるアルフレッドと同じ心境で、いや違うんですよ、
なってるからね。そうです、はい、それがまず1個目、言葉によるごまかし。そして2個目、ドアトゥードアと、これは、
なんかアクションでごまかしたり、
そうですね、分かりやすいのが1話の、フリッツとマルガレーテが訪れてきた時にユダヤ人一家が隠れなきゃいけないって言って、上手の本棚の方に握り込みながら下手側のドアの入り口から、あの2人が入ってくると、ああいう、なんて言うんだろう、片方のドアが開くと片方のドアが閉まるみたいな、ああいうネタのことをちょっと便宜上一応ドアトゥードアと勝手に呼んだりしてるんですけど、
実際にね、なんかよくあるセットだと本当にドアがいくつもあって、うん、こっちが開いた瞬間こっちが閉まるっていうのは本当に、これでもドリフとかでよくあるよね。
ああ、そうかもね、
ドリフとかでよく見ない。それで最後にさ、なんか両方ともバターンってなった瞬間になんか電話機の受話器がボーンって飛ぶみたいな、
それは分かんないけどそれめっちゃ面白い。
モグラ叩きみたいな、
あ、はいはいはい、
なんかドリフのコントでなんかあったの
は、シーソーみたいになってるんでね、片方が開くと片方が閉じるみたいな、
なんか電話番しなきゃいけなくなった志村けんの前でいろんな電話が鳴って、
うん、
はい、なんとかなんとかって切ってって、うん、こっちを取ったと思ったらこっちが鳴って、こっちを取ったと思ったらこっちが鳴ってってやって、最後全部終わったと思ったら全部の受話器がボーンって開くみたいな。
それ面白い。まあまあまあ、そういう、なんだ、ピタゴラスイッチ的な何か、うん、そういうメソッドですね。それ以外だと、第2話のフレンズで、ゲシタポーチーム俺と斉藤浩太たちが来た時にエヴァがトイレから出てきてしまってアルフレッドがダッシュで隠すっていう、
そうですね、
あれとか、それからゲルトナーさんが第3話で来た時に全員で、エヴァのお父さんオットを隠す、上着を捨てて寒がりな人ですと言い張るとか、
これって実はなんかいくつか種類があるような気がしてて、
あるね、
その偶然起こってしまった、うん、偶然これとこれが同じことが起こっちゃったっていうパターンと、
はあはあはあ、
あの隠すためにドタバタするっていうのってちょっと違うなって思った。
ちょっと違うね、確かにね。
例えばあの偶然のパターンだとそれこそ、うん、そのさっき言った電話だっていうなんか、うん、ドリフのコントだったら、まあ、偶然起こっちゃってるなんかよくわかんないことだし、うん、あと2話で、うん、エヴァを、うん、アルフレッドが、うん、あのエヴァがそのルドルフとカールに目撃されちゃうじゃない、うん、目撃された瞬間にアルフレッドが連れていくっていうのがまず一個隠し方としてあって、でその後
もう一回ね、
あの
アルが
アルフレッドが、うん、あのエヴァに 事情を伝えに行こうと思って玄関から出て行ったら勝手口からエヴァが
入ってくる。逆側からエヴァ。
これが偶然のパターンだから、はいはいはいはい、なんか実はこれって違うなと。
確かにそれはそうだね。ドアツードアの同じようなそのなんだろう、あっちが開いてこっちが閉じてみたいな似た形だけど、うん、能動的なやつと偶然起こっちゃったやつと、まあ、でもこれも主人公がごまかしのためにやるっていうパターンがとにかく多いじゃないですか、うん、フリッツが来た時にユダヤ人化を隠すのなんかは特に、
あ、
うん、もろで、これがなんだろう今回、まあ、これもまあ、アガリスク第1回から見てる人とかそうそういないと思うんですけど、これも結構やってるわけですよ。何年か、ね、何年もずっとやってて、今回は何だろう、ユダヤ人の一家が隠れているから隠さなきゃいけないっていう一つ、なんていうの、本当に実際にあったお話じゃないですか。
あ、
まあもう有名なアンネ・フランクの
最初こっから出てきてるからね、
うん、
アンネ・フランク、アンネの日記をこのパターンでやったらどうなるんだろうっていうのが、うん、この我が家の最終的解決の一番最初の発端なので、
うん、ここがさ、シチュエーションコメディ の, このよくあるネタとさ、実際のお話との接点というかさ、
本棚の裏に隠す
っていう、ていう実際に行われていたことっていう、まあだいぶ我々はそれをパロディとして
だいぶライト
デフォルメしてやっているけれど、まあでも実際それに近いようなことがね行われていてもおかしくないわけだからね。
だからあの本棚を開けようとするフリッツと押さえようとするハンスとか何やってんだって話だけど、実は結構あれは深刻だもんね。
そうだね、見つかったら大変なことになるからね。そう、これ結構今回のお話、この題材やることによって、
うん、まあそうですね、
一つ、
そうじゃなかったらこんなん辛くやってられないですよ。
無理ですよ、だって見えてますもんドア開けた瞬間にターゲットは見えてるから。まあ、なんか一個一段上に行けたのは、ね、ここはかなりあったんじゃないか、
思ったのが、はっきり言って鮮度がよろしくないネタじゃない、昔から使い古されている。
ベタなやつです。
鮮度が落ちて悪くなった食べ物を、うん、香辛料でなんとかで食べる
っていう
今回そういうことでしょ。
確かにそうだね。さっきのやつとかに関してもそうなのかな、言葉のごまかしても劇薬として、
そうそうそう、スパイシーにしてどうにかする南の国の赤道直下の食べ物でしょ。
そういう感じがする。本当重ね重ね言いますけど、これもう5億回ぐらいやられてるんですよ。よくあるネタなんです。多分初めて見た方も多分たくさんいると思うんですけど、もう本当にいろんなところでシチュエーションコメディとされて上演されているようなネタなんですよ、こういうのは。
本当に
本当に、だから別に我々が初めて思いついたネタでもないし、ただそれをどう料理するかっていうのをいろいろ今回探ってあって、
結構ね、そういうね、あ、そうだね、うん、我々でカレーを作っていたんですよ。
本当に
悪いシチュエーションとかちょっとブラックなというか、うん、ダークなシチュエーションでこういうコメディをやってたのって何をしてるかというと、うん、そこら辺をちょっとスパイシーにすることで食べられるようにするっていう、悪くなった古くなったものを香辛料をぶっかけて食えるようにしてるっていう、
いやそういう言い方をすると、そのなんて香辛料をかけずにストレートで食おうとしてる人たちのことを悪口みたいになっちゃうから、そのまんまやってる、
まあまあまあ、ちゃんとね、言い具合に発酵してるものもあれば、まあまあまあ、本当にただ悪くなってるものもある
それはそうだね、ありますけど、あんま声を大にしては言えないですけど、
そうか、我々はカレーを作っていたんだ
だいぶ魔改造したからね。それが2番目のドアトゥードアと、そしてもう1個、3番目が勘違いという、
そうですね、
これ本当にもうもうやってるよね、
まあ、
これもね60億回ぐらいアガリスクではやられてると思うし、もう他のそれこそよく言われるのがアンジャッシュのネタでって言われている、
ね、アンジャッシュのネタの振りを丁寧にした形、
そうですよくある勘違いネタ、人物、人だと思っている人とお金だと思っている人で会話が奇跡的に噛み合ってしまったりとか、今回のやつで言うと、ルドルフと、エヴァの家族たちのやり取りで、チーズだと、チーズを転がす仕事だと思っている、チーズのことだと思っているエヴァ一家と、ユダヤ人を運ぶ連行のことだと思っているルドルフっていうのの勘違いのやつと、それからエヴァが エヴァに対しての秘密っていう話をエヴァが自分の家族がユダヤ人以下隠れてるっていう秘密だと思ってるのと、ルドルフはハンスの恋人だということを隠していると思って、うん、
こっちが先に来るよね。
あ、そうだね。話的には逆になってるけど、
エヴァの秘密っていうターゲットでエヴァがユダヤ人であるっていうことと、うん、エヴァがハンスの恋人だっていうことがつながっているっていうのが最初にあ
った、うん、秘密っていうワードがくさびになってるっていうことですね。
これ作るの大変で、
うん、
だって別にハンスがエヴァに秘密を設けなきゃいけなかったないわけでしょ、これをやろうと思ったら、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうね。
そう、あのルドルフたちにバレる、
うん、
あの姿が見つかってしまうっていうのが割と今回のキーになるポイントじゃないですか、
うんうん、
中盤ぐらいの。
そうですね。
だから何かそこをネタとして処理しなきゃなとは思っていたんだけど、
はあはあはあ、なるほど。
勘違いをするためには、うん、エヴァが何かだと誤解しなきゃいけない、
うん、
ルドルフが何かだと誤解しなきゃいけない、うん、エヴァはユダヤ人だってことはバレたって誤解し、うん、誤解し喋ってる、うん、
それはさ自然と、まあ、自然なことなんだけど、ね、
ルドルフたちが何と誤解して喋ってるかっていうのを作るのはまあ大変で、
うん、あれそこにそのハンスが使用人っていう嘘をつくっていうのがあって、あれがさ、ね、エチュードみたいなのをやった時にさ、なんか使用人ってお前何を使用する人なんだよみたいなネタから、うん、なんかそのなんか恋人を隠すっていうんじゃなくて、なんていうの、カングル、ルドルフ側がカングルみたいなネタが最初にあって、それからああいうハンスが積極的に隠すっていう方に行ったって移行してったっていうのがあるよ、
ね、これね、あのハンスがルドルフとかカールに嘘をつくっていうのはあんまりその動機として直結してないから、ちょっと実は苦しいんだよね。
だから先にあいつらが勘ぐることによって、おいおい女がいるってどういうことだよっていう、勝手に乗っちゃうことによってっていう。
あと最初確か使用人っていうのを信じるパターンだったの、ルドルフとカールがハンスに言われて、
そうなんだっていう風に普通にね。
だけどそれ苦しすぎると思って、
苦しい
信じないじゃない、人はそんな、うん、そんな適当な嘘をつかれて、う
ん、信じない、まあ、信じてないんだよね、
信じてないでしょ。だし塩原俊之って人と斉藤浩太って人だったらっていうがやるってのを考えると信じなさそうって思って、
絶対にニヤニヤしながら信じないと。ここ変わったね、結構ね、それによって勘違いにさ、そういうなんていうの、種まきじゃないけどなんかのことだと思うっていう、うん、ごまかしによって思っちゃったり、まあ、あと勝手に思っちゃったりっていうのによって5人が生まれて、その後の会話が奇跡的に成立している勘違いのネタが生まれるっていう超クラシックなベタな構造なんですよ、この辺って。
他の作品で言うとなんだろう、なんか、
シティの語りワイフゴゾーンはちょっと説明が難しいんだけど、ね、あのエクストリームシチュエーションコメディで言うと、なんだろう、勘違いかな、まあ、
あれは人物がずれていいやつだから、 それも説明難しい。
ヘンリーっていう人がどの人だと思っているかっていう勘違い、
人の認識がずれるのでちょっと大変なんだ。
まあ確かに難しいかもね。よくあるのがお金と人とか、うん、うちの作品だと
みんなの部屋が分かりやすい。
そうですね、
みんなの部屋、誰も知らないか
もしれない、誰も知らないだろうな、聞いてる人は。
家賃のことだって思ってる人と、家賃を盗んだっていうのと、女を、彼女を奪ったっていうのを思ってるやつと、でそれの何が悪いんだみたいなこと言ってて、
いい金返せよ、5万円安すぎる
みたいなね。
いや普通に5万円返せって言ってる、盗んだ金を返せって言ってる方は普通に言うんだけど、女の彼女だと思ってる方は女を5万で売ってくれなんて、なんてなんてひでえ男だって思う。まあ、これもよくある。
そうですね、
100億回ぐらいこの地球上でやられてる、よくある
ね。ハンスの仕事っていうね、
うん、
このチーズとチーズを運ぶ仕事、ユダヤ人を運ぶ仕事っていうのも、これもでもこれはあの香辛料とがよく聞いたというか、
よく聞いた。これね、まあ我々もやってて思うんだけど、勘違いだって、まあ基本的に そこそこ受けるわけですよ。
そこそこ受けますね、
やっぱり準備が大変な分、ちゃんと受けるときはちゃんと受けるんですけど、今回
ため技みたいな、
ため技みたいな、そう、これを発動させるために必要な条件たくさんあるから、それによって言葉数が増えちゃうんだけど、今回のネタ、特にそのチーズとユダヤ人に関してはまあ受けたじゃない。あれってすごくて、
これは百発百中だった。
いや本当に、なんでそんな人間として扱わなきゃいけないんだっていう、お父さんに対してお父さん筋金入りですねっていう 超、まあ、ブラックってなんて片付けられないぐらいこれはひどすぎるんですよ。これがまあウケるわけですよ。これちょっと新しくさ、なんか垣間見てるね、その勘違いの先のもの。
勘違いってだから勘違い
プラス
プラスなんだろう、
謹慎じゃないけど、なんか袖系のやつだよね。何
こいつがこれを言ってしまったっていう、に言わせちゃったみたいな、うん、だからフリッツが3話で、3話の頭でフリッツがさ、うん、1話の発言からさ、
うん、
家族にめちゃくちゃ嫌われるっていう、
ね、
うん、それともちょっと似てるなと思って。
あ、なるほどね。
人間関係の、
うん、
こいつがこういう発言、この発言ゆえに嫌われるっていうのと、はいはいはい、ちょっと似てるなと思って。
そうね、オットーが言うからこそ、ユダヤ人だってことを誇りに思っているオットーが偶然にもなんでそんなユダヤ人のことを人間として扱わなきゃいけないんだっていう風に言ってるみたいになってる。
そう、彼はチーズのことを言ってるからね。
そう、彼はチーズのことを言ってるんだけど、
チーズは人間じゃないし、
もちろん
チーズを人間として扱う必要がない。それは当たり前のことなんで、
そう、まっとうなことを言ってるんだけど、これ今回の作品に載せたことによって一つ上がりましたね。もうほんと金がない言うけど、これ600億回ぐらいやられてる
ネタなんですよ。この食材はね、香辛料と相性がとっても良かった。
とっても良かったです。これだいぶいったよね。
だからめちゃくちゃうまいチキンが生まれたみたいな。
生まれた。あ、まだこの肉食えるとかあったんだ。そうね。だからなんかっていう、まあ3つを、言葉のごまかし、ドアトゥードア、勘違いっていう3つの、超クラシックな使い古された食材をこのホロコーストものっていうこういうのに乗せることによってこうやってちょっと美味しく仕上げることができたんじゃないかっていうのが今回の作品の一番の収穫なんじゃないかなと。いや本当にね、なんていうんだろう、まあほとんど知ってる人はいないと思うんですけど、このなんだろう、やってることに関しては本当に10年前ぐらいから変わってないんですよ。同じことをやってるんですね、今回の作品で。
そもそもアガリスクっていうのは
こういうのをやるために、
このパターンがギュギュギュって詰まってる三谷幸喜さんの君とならとか、
あ、そうですね、
バッドニュースグッドタイミングとか、あれを触発されて、あれが面白くて、
あれをやりたくて、
あれ自分でも作りたいなと思って旗揚げしたのがアガリスクエンターテイメントなので、
当たり前なんだけど、
そう
だ、内言とかがだいぶ突然変異で生まれたやつというか、うん、紅白旗合戦とかはあの辺の最近のここ2年3年ぐらいの上がりつくのシリーズが割とそういう突然変異系が多いんだけど、今回の この形、我々がシチュエーションコメディと呼んでいるファルス型とか呼んでたりするこの形のやつは、実は5年10年来のファンの方にとっては多分
お久しぶりに
見たねっていう感じだと思うんですよね。で、多分それを当時やってた頃よりもはるかに面白く作れるようになったんじゃないのかなっていうのはかなり思ったね、見て。こんなに受けてなかったもんって思った。
こんなに受けてなかった。
いや、もちろんメンツが
っていうのもあるし、まあね、あの辛くするだけじゃなくて、単純に料理の上でもちょっと上がっているっていう
調理方法がね、上手になったので、いや、このジャンルまだ死んでねえぞっていうのはね、ちょっと今回の公演でかなり、
そうですね、うん、いやだからそうなんですよ、意外とね、この、
ね、
この形式ね、意外とあれまだいけるっていう、
いや、いけん
ね、まだ味がするっていう、
まだ味しちゃう。ちょっとねやりたくなっちゃうよね、またね、こういうのもね、大変だけど、シチュエーションコメディね、やっぱやって思ったけど大変だなと思った、体力的な面で、ね、
熱効率があんまりよろしくない、よろしくない、
ハイカロリーで、だって言葉数すごいじゃない。
すごい。今回内言より実は文字数多いからね。
あ、
内言の全国版でフェイスでやったやつの、うん、多分ね、上演時間同じぐらい、ね、2時間5分とか、うん、まあ、どっちも2時間超えちゃってるんだけど、うん、で解きかけも確かに2時間2、3分だから、うん、そんなに変わらないんだけど、文字数が全然違くて、はい、
やっぱそうよね、
今回何文字だっけな、ちょっと
10万以上、
いや、さすがに8万何千、
あ、そんぐらい、1万強とか、
普通演劇の長編のって4万字とか5万字ぐらいじゃ
ん、うん、でうちは多いからね、
多い、
大体基本的に6万7万とかは当たり前、
内言で8万とかあって多いなと思ってたけど、うん、まあもっと
多いんですよ、もっと多いんですよ、いやすごかった、これね、ほんとね、マジスポーツだなと思ったやってて、そのさっきのネタの部分をこうやって、なんて言うんだろう、こういうネタですっていう風にこう 構造とか型として喋れちゃう時点で、もうなんだろう、スキージャンプみたいな感じで飛型点を、飛型点と飛距離をなんか競ってるみたいな感覚になってくるの、やってると。
ある種俺ビーマニみたいだなと思う。
なるほどね。そう進んでいくからね。ストーリーが進んでいくから、そうビーマニとかのクールみたいな感じの、いやそういう脳みそになってくるね、やってると。
8万7センチぐらいね。
ああ、すごいね。だね、そういう目線をもうもはや持ってしまってるので、我々はこの脳みそで作るのがその次やる、
まあ、うん、7人の語らいワイフゴーゾーンという
っていうのは、もうこういう脳みその使い方を知る人にしかもう作れないんじゃないかっていうような作品になっているので、うん、
なんかエクストリームシチュエーションコメディ
とか、ね、はい、これももちろん。
いやでも7人の語らいワイフゴーゾーンの終わった後にテレビ放映前かなんかにみんなで、
うん、
2週間経ちましたがどうでしたかみたいな振り返りの音声を撮ったやつをこの間聞いて、うん、いやー悪いなこいつ
ら。どういうことが、何
そのなんか全方位的に牙を剥いてるな。
本当にそんな感じだった。そんな感じだったな。
いろんなエンディングのパターンがあったねみたいな話をした時だったんですよ。いろんなエンディングのパターンっていうのがさ、もういろんな方向に牙を剥いてたから。
それは尖ってたんですよ当時。で今回のあ、まあ、これちょっとネタ編じゃなくて本当は次回以降に話そうと思ったんですけど、はいはいはい、ちょっと軽く小出しに今出しておくと、我が家の最終的解決っていう話がですね、一応ファルス型のファルスコメディって言われてるような形やってるんですけど、ファルスって定義的にはあの主人公が成長しないとか、あとお話があまりなかったりとかカラッとして終わるみたいな感じが、まあ、定義として一般的によく言われてたりするんですけど、はいはいはい、これって結構お話ちゃんとやってて、主人公もそういうところのさ成長というか、
あ
の
そうです、ね、
エヴァとの別れっていうのを受け入れたりするじゃない、最後逃がすために別れたりするっていうようなのを、だからパルスコメディみたいな型を取ってるんだけど、ちゃんとお話もやっているなっていうところが、俺はね、なんか
そうドラマとしてありつつ、ただあの要するに成長しないっていうのはまた同じことを繰り返すんだろうなエンドみたいな、そういうことでしょ。
はいはいはいはい、
いや俺今回もう、あ、まあ、なんか多分我が家の最終的解決に関して喋ることもあるだろうからあんまりここで言ってもあれなんだけど、うん、このパターンとかで言うならば、うん、コメディの終わり方って結構いろんなパターンがあって、終わっかい、なんだろう、クライマックスで解決された問題、
うん、
あのスタート時点に発生してクライマックスで解決された問題が、はい、
ずっと流れてた問題ね、
エンディングでもう一回始まるんじゃねえかって言って終わるパターンって、まあよくあります
ね、まあ、よくありますね。これは600億回あります。
7人の語らいワイフゴーゾーンでも、
あ、そうだね、
そう、2人の妻重婚してどうしようっていうので、それがどうにかなったと、実はバレてたけどどうにかなりましたっていう話だと思いきや、もう一人がもう一人いるぞっていうパターンだったりとか、
よくあるやつですね。
主人公がもう一個なんかやってるパターンとか、うん、あとは主人公とこいつがこういう関係だと思ったら、うん、他の登場人物も同じことやってるっていうパターンだったりとか、
ね、
要するに、ね、このまた繰り返されてしまうんじゃねえか、どてーって言って終わるっていうパターン、うん、まあ、結構あるんですけど、それと、この立場が逆転してさ、
うん、
ユダヤ人狩りだったのがナチ狩りになってったりとかさ、結局イスラエルが建国されて、エルサレムとかを巡ってパレスチナと
同じような
同じことになっていったりとか、また結局そこで戦争が起こっていったりとかっていう、また同じことが繰り返されてるじゃないかっていうのが、
ここも接点になってるんだよね、シチュエーションコメディと史実の実際にあったお話と人間界の話と、
ここはねちょっとね誰か褒めてくれって声を大にして言いたいんだけど、
俺らで言うことなのかって思うけど、まあまあまあ、だからそういうさ接点がさっきの話もあったけどさ、ちょっといろんなところでシチュエーションコメディとドラマとかお話とか史実とかのいろんなことの接点をさ探れたじゃない、シチュエーションコメディが特別なお話じゃないぞっていう、
シチュエーションコメディはなんかもうあれだよね、そのありふれてる、なんて言うんだろう、パターンだけど、ありふれてるパターンならば、なんかそれを駆使して、なんて言うんだろう、
ツールとして
そう、シチュエーションコメディとお話とどうやって共存させるかっていうのは、うん、あのアガリスクのずっとテーマだったと思うし、うん、だいたいこのパターンを、うん、このコメディのパターンを何回か作ってきて、うん、把握してくると、うん、だんだんお話をやるとお話とこれがうまいこと共存できないなと、
うん、
食い合わせが悪いなっていう時期が結構あったじゃないですか。
結構あった、長かった。
人質に元カノぐらいで、うん、親これなんか違えのってなったじゃん。
3、4年ぐらいもあったその時期が、
うん、で死ぬの方のシチュエーションコメディをやって、うん、実験的なことやってみたのはいいものなんかあんまりハマんなくて、うん、どうしようみたいなことをやっていたわけじゃないですか。 だけどなんかお話とね、このコメディのこのパターンをいかに共存させるかっていうのは結構ずっとテーマだったけど、
そうなんだよね、
コメディの型を使って構造的にこういうことを語っているっていうのがようやくちゃんとハマるようになってきたかなっていう。
そうだね、今回のは特にやっぱりエヴァ、ユダヤ人があそこに隠れているっていう、あそこだよな、うん、そこは肝だよね、隠す、シチュエーションコメディの何かを隠すっていう型にあそこの実際の現実のお話のあそことかがバッチシハマったから、
うん、
それによって全てのものが成立してるじゃん、このお話って。
で、そうなった時にやっぱりあのアンネの日記的に隠れてるやつが主人公になっちゃうと、うん、ただ隠れるだけになっちゃうから、
はいはいはい、
やっぱりなんかそこでコメディっぽくなんなくて、
隠してるやつ、
隠してるやつをやっぱ主人公にしないとダメだなっていうのがあって、はいはいはい、
シチュエーションコメディ的だね、それはそうなると
。でかつこいつらを隠すだけじゃなくて、こいつらに対しても何か嘘というか、ねうん、隠し事をしてたいなと思って、だったらこうゲシタポだろうみたいな、っていうので両方やったっていう感じなんですよね、はいはい、だからなんか今回我が家の最終的解決で、まあ、てか我が家の話になりつつあるけどもはや
まあまあまあまあ、
これでよくこのパターンをコメディになんかできたなみたいに言ってくれる方がいて、
うん、
まあ、それはそれですごくありがたいんですけど、いやもう最初から勝負ははっきり言って見えていたというかあとはどのぐらい受けるかとか、どのぐらい許されるとか、完成度どんなものになるかっていうところの勝負であって、基本的に俺はこの両方に嘘をつくとか、誰々に何々をバレないようにするっていうコメディと組み合わせがいいかどうかで世界を見ている節があるから、このパターンはこれにはまるな、このパターンはこれにいけないなっていうのはなんとなく見ているので、このパターンに乗っかったってなった時点で、まあコメディにはなるんだよね
なるほどね。まあ世の中にその嘘ついてごまかしてっていうのコメディじゃない場面でっていうのはたくさんあるから、なんか今後何かねそれに乗せてやってできそうだなっていうのはちょっと思ってる。なんだろう、まあ、それこそサムラゴーチさんとかじゃないけどさ、
ああ
いう嘘ついてさ、ね、耳が聞こえないっていう風に言って作曲してされてみたいな、ああいうのも一つの嘘ついてごまかしてじゃないですか。
時事ネタでやったら多分ウケるよこれ
なんかそういう実際にあるお話とか手触りのある話と、うん、このシチュエーションコメディの型とか技とかっていうのをミックスして作れば、なんかね確かに道が見えるんじゃないかなっていうのは今回の公演で特にはっきり見えてきたな。
そうですね、
うん、
これどのぐらいまでだったら笑えるんだろうなと思って、
うん、なんかこれ結構際の方いってるからね、特にホロコーストって。
そうでもあの規模はでかいけど身近ではないじゃないですか。
そうだね、手触りは
手触りがある範囲でこれ やったらどのぐらいまでいけるんだろうなっていうのはちょっと、ね、気になるっちゃなります。
俺らのもっと距離感の近いところのものをね、うん、確かに時代ものでもなければ
病気とかね、
あ、はいはい、
ちょっとこれに関しては面白いネタがあるんで、ちょっとこれラジオ終わったら話します。
なるほどまあ今回はとりあえずネタ編ということなんで、その辺のネタのこととかを話して、うん、これ多分夏までに全4回ぐらいはこの企画ができると思うんで、そうです
ね、5月末、6月末、7月末、8月末、うん、
構造とかその嘘ついてごまかしてっていうかシナリオだね、シナリオの構造とか、ね、なんだろうな、ま、さらにもっと細かい、ここ嘘ついてんだろう、シチュエーションコメディってこういうとこ嘘ついてんだろうとか、そういうとこに次回以降は、
あ、登場人物がじゃなくて作り手側が、うんうん、あ、何か目をつぶって作ってるっていうね、
作ってるとか、そういうとこにもちょっと次回以降に少し触れていこうかと。もっとね、もっと聞いてるお客さんにとってはなんじゃそれみたいな話になるかもしれないけど、
まあね、難しいのが我々が実際にやったものとか、なんか 例として出すときに
そうなんだよね。
自分たちがやったのじゃないと例としてね、
上げるのが
上げられないんで、ね、
そうそうそう、俺らは結構そこを受かっちゃってる、実際にいじったりしちゃってるので、まあまあでもなんかそういう企画をこれからやっていきますんで、ぜひぜひ次回以降も聞いてください。
なんか図で書いたりとかしてね、あれしたいところですよね。ラジオからできない。
より分かりやすい感じですね。
いやー、このシチュエーションコミの両方に嘘つくパターンっていうのはね、もうねあるんですよね。
あるんですよ。
流し込めば大体できるような形になってるんですよね。
こっち亀より簡単なんですよ。最後部長が怒るみたいなところまで型として決まってるんで、ちょっとそういう話とかも少し次回以降にしたいなと。というわけで今回のシチュエーションコメディ解体新書第1回ネタ編でした。
はい、
はい、で、このままこのラジオも締めちゃいます。次回が来週は5月27日の、熊谷由香のノーベースボールノーライフの第6回27日に配信となります。それから、塩原の客演がまだ再来月なんですけど、7月の8から13にラマノダさんっていうとこの第2回公演終わってないし出ます。全くさっき言ってた話が一切役に立たない。普通にあのがっつり会話劇の。
これが2人芝居でしたっけ？
2人芝居です。女の子と2人でやる2人芝居で。もう普通に。
もう普通に稽古始まってるんですか？
あ、いや、もう、来週の頭から。俺は後から合流なんです。もうね。普通に濃密な会話劇です、本当にさっき言った話は一切伝わらないで、それが、眼科画廊で、新宿眼科画廊でやりますので、これチケットも発売してて、ツイッターもしくは塩田ブログの方で検索しなければフォームを貼っておきますので。
アガリスの公演のざっくり喋ったけど詳細のあれを言ってなかった
ですね。一応言っておきますか。
はい、アガリスクエンターテインメント第22回公演、うん、7人の語らいワイフゴーズオンスラッシュ、うん、笑いの太字、はい、東京公演が8月31日水曜日から9月4日日曜日、はい、今回あれなんですよ、あの東京が1週間、
うんうん、
水木金土日の5日間しかないんですよ。意外とステージが少ない。
そう、東京で見るとなんか
少ないです
。まあ、大阪も
別に大阪公演が9月の9日金曜日から11日日曜日までの3日間
ロステージ。
そうですね。
なんで結構お席が今までに比べると絞られておりますので、まだチケット発売しないんですけど、チケット発売狙ってください。ぜひ
多分6月の頭くらいにいろんな第2弾の情報をドドドって公開すると思います。
出演者とかなんかいろいろと。
チケットいつ発売なんだろうね。7月とかじゃないかな、まあ、
それぐらいですかね。
それぐらいです、
はい、
まあ、また東京大阪でやりますんで、
はい、ぜひ大阪の皆さんも
でぜひ見てほしい。
ぜひぜひ見てほしい。
内言で割とお話っぽいアガリストを見てもらった感じがあるので、うんうん、
それだけじゃねえぞっていうの。あれが
広くなってアガリストで一番ね、やってる我々が大好きなさ、
大好きなやつですね。この曲が売れてほしいってやつ。
そう、なんでしょうね。
なんだろう、魂乗っちゃって
これ誰が好きなんだろうっていうさ、ちょっと攻め気味の。
そうですね。でも俺らしか作れないぞっていうとかなりすごい、かなりすごいものなんで、ぜひ見てほしいですね。
題材だかとかね、お話とか扱うテーマがとかじゃなくて、なんだろう、手法としてというか、なんていうか思想としてというか。
そうね、
ニッチな、
ニッチなやつなんですけど、ぜひぜひこちらも聞いて見てくれればと思います。そんなもんですかね。
そうですね、
告知としては、
はい、
また詳しくはツイッターとかブログとかなんかいろんなところでガンガン情報出していきますんで、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では本日のメンバーは塩原と
富坂でした。
バイバイ。